Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービススピナーを通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒をつけて全てカタカナで、コメントメッセージなどお送りください。さあ、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。元気？
元気。
最近はなんかアップデートありますか？
いや、なんかちょうど昨日の夜、まあ、悩んでたというか、うちの事務所ってなるべく月一でミーティングしてるのね。マネージャーさん2人、チーフマネージャーと、うん、まあ、いつもいてくれるマネージャーさん2人がいて、でミーティングをして、まあ、その今の方向性とか、うん、そのちょっと例えば、なんか仕事雑になってないとか、なんかじゃあ提出物ちょっと最近遅いよとか、うん、なんかそういうすり合わせのを毎月やってるんだけど、ね、今ってそのコメンテーター的な仕事をテレビに出させてもらうときやってるんだけど、
うんうん、
バラエティじゃなくてコメンテーターなんだよね、
うん、
でなんかタレントが、まあ、いわゆる見え方としてはそのハーフのモデルの女の子が社会問題について話すっていう、その若い子って社会問題について興味関心あるんですよっていう意図があって、多分テレビ局の人とかは出させてくれてるんだと思うんだけど、うんうん、で目的はもっとその社会についてみんな興味持とうよとか、ニュース見ようよとか、関心持とうよっていうのが目的で発信してたのね、うんうん、どっちかっていうとその活動家みたいな感じで、細かくトピックスを絞るんじゃなくてかなり広く、
そうだね、
うん、やってたの、
うん、
やってたし、自分もなんか特にそこまで深くその取り組みたい内容があるかって言ったらそうじゃなくて、だって全部重要なんだもん。だからざーっとニュース見て、ざーっとその知恵知識増やしていこうっていう発信だったんだけど、
うんうん、
最近まあいろんなその政治のニュースももちろんそうだし、こう今戦争も起きてるし、どんどんどんどんこうこの平和な日本で生きていく中でも社会問題がこう他人事ではない状況になってきてると思ってて、はい、まあ、それはそのネガティブでもあるんだけど、私の発信してる意図っていうか、みんなが興味持ち始めてるから、うん、なんかだんだんこう目的が達成されてきてるっていうか、うん、でそうなった時にこうニュースの内容ももっと社会問題について知りましょうみたいなコメントじゃなくて、うん、そのトピックに対してより深く話せる人を求めるようになるよね、うん、その専門、いわゆる専門家、
はいはいはい、
そう。だからじゃあ私の次のフェーズはその深い一個のトピックに対して深いところまで、まあ、リサーチというかその知識を増やして、例えば女性の問題ってなった時に長谷川ミラさんをお呼びしましたみたいな位置になるのか、っていうか私そもそもコメンテーターがやりたかったんだっけみたいな、その発信したかったことはもちろんコメンテーターをやることによってもっと若い世代が、あ、なんか若い子が出てるっていうのにニュースを見続けるとかね、なんかそういう効果もあると思うけど、うん、なんかこう一個人タレントというかとしてどういう理想だ、どういう人になりたいんだったっけみたいな、
なるほどね、
すごい今
悩んでるんだ、
うん、なんか改めてこう目的みたいなところ、今 iPad にさ昨日の夜書いてたんだけど、ね、結構ブレインストーミング
矢印いっぱいあるよ
そう全然これでも足りないんだけど、やっぱ脳内を整理するためにこう、まあ、本当は紙でやった方がいいんだけどさ、
これ
何したら
めっちゃ悩んでるね、うん、ボスが
悩んでる、すごい悩んでるけど、多分あと3日以内に解決すると思う。
はいや何なの今のこの時間返してよ
じゃあこれを昨日考えて、結構いつも3日そんなにあの長く悩まないの、深く悩むんだけど、だからこの今の話して、ね、うんうん、もうずっと考えてずっと考えて、多分あさってくらいに OK 来たって多分はいはいはいはいみたいな、その自分の中で納得がいくから、
ね、うん、じゃあ次教えて。
分かった、ありがとう。でもなんかこのブレインストーミングは一個その答えを早くするためのあれかも。いや大事だよ
これ、
う
ん、これね、なんかインスタかなんか載せてあげたいと思う。みんなめちゃくちゃこれためになると思う。
いやいや恥ずかしいよこんなめっちゃやってるよ。でもこれ
ブレインストーミングってさ、うん、あの私もカナダの学校で学んだのね。
学校で学べ よね。私もロンドンでも学んだ、うん、
そう大事だなって思う。
脳内をね整理して、うん、ちょっと待って今目の前のことってなんでやってるのか、そうそう何につながるのか、うんうん、どういう将来を見据えて今の行動をやってるのかってこう一回一回立ち止まる、ガーってダッシュするのも大事だけど、うん、たまにちょっと立ち止まる作業を。
言葉で全部話せないしね、気持ちなんて。
そうそうそう、だから今 iPad を見せたっていうね理解してすいません、ちょっとまた解決したらみんなにシェアしたいなっていう風に思います。
はい、
さあ今日も東京ヤングボスメッセージの方読んでいきましょう。ちょっと時間が経ってしまいましたが、先日参議院議員選挙ありましたね。その後、はい、まあ、ちょっと残念なというかとても悲しいニュースも続けてあって、今日本いろいろ動いてるというか騒いでるというかゾワゾワする感覚がありますけども、うん、そんなような政治のメッセージ2つぐらいに来てるのでちょっと読んでみようかな。
はい、
やっとさんからいただきました、ありがとうございます。18歳から22歳、大学生大学院生の方からのメッセージです。先日選挙があり結果は自民党の圧勝でした。私自身は環境問題ジェンダーなどの観点から自民党や現在の与党を支持していませんが、日本ではかなり長い間政権が固定されていて、またその政策にも疑問を持っています。政治関連のお話になるので2人の支持する政党などについては触れなくて大丈夫ですが、日本の政治今回の選挙について考えることできる限りの範囲でシェアしていただきたいです。これからも応援してますということで、まずはヤットさんから今回のね、まあ、政治やっぱり、まあ、いろんなこともあって圧勝しましたよねっていう一件、うん、でもう一つは、ネギトロさんからいただきました。この方はね17歳以下だから2人とも若い方から、ね、いただきました。
素晴らしいね。でも
素晴らしい、だから選挙権がない方からのねメッセージですね、うん、ありがとうございます。TikTok や YouTube ショートなど1分以下の動画などで人々に様々なことが発信されることが多くなった今、候補者の方々の街頭演説をそういったメディアを通して目にすることが多くなったと感じます。しかし私が個人的に懸念していることは、TikTok などのフォームで発信している情報は政党や候補者の活動のただ一部分にしか過ぎないということです。うん、政党によって異なる問題、憲法改正とか夫婦別姓とか LGBTQ の権利など全く異なる意見を持っており、それらを総じて評価して投票するべきだと私は思うんですが、1分に満たない動画だけで政党かつ、多面的な評価を下すことはかなり難しいのではないでしょうかということで、うん、また1分以下の動画の候補者に与える印象が過度に肯定的または消極的になるようにも感じます。私自身まだ選挙権を持っていないこともあり、なんとも歯がゆいです。お二人はどう考えますか？
すごい、なんかもうすごいの一言なんだけど、私
いいね、
うん、
でも私もね若干こういう高校生だった。中学の時国会とか見てた、生中継
やば
見てた。なんかやっぱそのだから選挙権をもらえた時18歳の時ね、ちょうど私の年代から18歳に変わったのかな、
うんうんうんうん、
東京都知事選があったんだけど、はい、もうワクワクしたよね。やっと自分がこの手でこの国を変えてやるぐらいでもうワクワクしてたから、
すごいね。
わかるよ、すごい気持ちわかる。どう思った今回の選挙？
今回の選挙、私実は、うん、ちょうどマレーシアに行ってて、
そうだよね、
事前投票もする暇がないと言ったらすごく言い訳になるんですけどできなかったんです。
いやでも、うん、多いと思うよそういう人。
いやでもなんか、まあ、その直後では後ではあったけどさ、まあ、日本も今本当にいろんな問題とか事件とかが、
うん、
今まで日本でなかったようなものがどんどん起こり始めているじゃん。
増えてるね。
だから、まあ、すごい話飛んじゃうかもしれないんだけど、やっぱり若い私たちが、
うんうん、
こういうものに一つ一つだとしても貢献していかないと日本って変わらないし、
うんうん、
すごいなんかまとめみたいになっちゃうけどいきなり、
うんうんうん、
だなっていうのはなんかニュース見てて最近すごく感じるから、私も投票できなかったことめちゃくちゃなんかそれこそ歯がゆくてって感じだったんだけど、
今回の投票率は 52.05% で前回の 3.25% ポイントを上回るということで 50% 以上は行ったと、
うん、
かなり行った人多かったんだけども、ね、やっぱりその安倍総理の一件があって、
はい、
メディアのねいろんな制限ももちろんあって、
うん、
なんていうのかな、結構 TikTok とかでコメント、うん、その政権系のコメントとか今 も起きてる問題の、ね、そうニュースのコメント欄見ると、いやこれ選挙前に知りたかったよとか、
うん、
選挙前だったら自民党に入れなかったのにみたいなのが溢れてて、
はいはい、
でもこれってなんか 別にそのこの事件があったから、
うん、
明るみになっただけで実はちょっと調べたら、うん、同じ選択をしていたのかな、うん、みたいな疑問はちょっと私個人としてはあるのね、
うん、調べてたらあるよってこと、
うん、調べてたらそのもっとその別に今回の事件がなくてもその自民党に対して仮に思うことがあるきっかけは他にもたくさんあったと思うんだけど、うんうんうん、まあ、それでもね、それでも自民党を応援したい人はいるし、それは全然 OK なんだけど、なんか今回の事件を一見に全てが明るみに出たけど、うん、別にそれってネットとかいろいろ新聞見てたらいろんな情報がもうすでにあるわけだから、
うん、
なんかこの事件一見でなー、うーんっていうこう早なんていうのかな、
うん、
ムカつくっていうのはあるよね。選挙前にじゃあその直前だったしさ、いろんなこう影響があったと思うし、うん、投票率自体にも、うん、でまた今回その安倍総理の一件とはまた別にこのメッセージにもあったように、うん、すごいやっぱりこう SNS 選挙みたいな感じでさ、ガーシーとかさ、
はいはい、
参政党って言われる方々が、
うん、
あの一席だけど当選したりとか、
うん、
まあ、ちょっといわゆる都市伝説って言われてる、ガーシーは違うけどその都市伝説を発信してるって言われてる言われてるって言ったらちょっと難しいなこの話あのさ、私ね都市伝説めっちゃ好きなの、
うん、
めっちゃ好きで、
うん、
でもそれはこうエンタメとして好きというか、
そうだね、いや分かる分かる
分かる、なんかえこんなことが起きてるみたいな、うんうん、なんかんメイソンとか分かる、
みんなさ好きなんだ
ね、そうそうそう好きなんだけど、うん、でもなんかそれをなんか現実に落とし込むのは私はちょっとやってないくって、違うっていうよりかは私はやってなくて、うんうん、ただそれを事実かどうか確認しようがないじゃん、うん、そのね都市伝説とか、うん、じゃあ参政党が言ってることって、私ちなみに選挙特番で会ってんのよ参政党の人と、
へ
でいろいろ話してて、都市伝説マニアからするとやべえ参政党が言ってること都市伝説のあれでめっちゃ見たことあるっていうのがあるんだけど、
はいはい、
なんかいきなりこう政治家というか選挙してる人が言うと本当っぽく聞こえるというか、で余計に TikTok とか切り抜きだとその一部分だから、うんうん、うわマジだみたいになりやすいのは確かにこう、
そうだね、
あるなって思って、
洗脳的だからねメディアって。
そうでも参政党はちなみになんだけど、あの一回も自分たちで投稿してないの、ファンっていうかその、
うんうん、
街頭演説にいた人が勝手に切り抜きを乗っけてただけなんだよね、
うん、
なんかそれがどんどんバズってバズってっていう状況だったらしいのね。だから今回はそういう、まあ、あの都市伝説まではいかない、都市伝説かどうかなんてさ知らないじゃん、そんな世界のトップの人、友達、ね、翔さん友達だったらね、これ本当なのって聞けるけどさ、うん、その今情報ソースの確認方法がネットしかないわけで、ネットにはフェイクニュースが溢れてるから、
うん、
確認のしようがない、
うんうん、
ことが多いのに、うん、あとは若干こう本当と嘘を交えていってるような気がするの、
都市伝説の話の内容が。
そうそうそう、例えばそのコロナのワクチンのこととかも、
はいはい、
コロナのワクチンは効きません、いや効きませんみたいなこと例えば言ったとして、そしたらいや効かないんじゃなくって重症化しにくいっていうデータがあるけど、
うんうんうん、
でも最初は確かにコロナにかからないためのワクチンだったけど、それがいつしか私たちもいろんなデータが出てきて、うん、あコロナにならないためのワクチンじゃなくて重症化になりにくくなるための、
うん
ワクチンなんだなっていう、私たちもマインドで切り替わってるじゃん、
うん、
だそれは一個こうなんか話し方一つで、うん、ね政府嘘ついてたよねみたいな、なんかそういうそこがちょっと都市伝説っぽくなんかうまいなって思う、トーク力が、うんうん、でそこでやっぱりこう応援する人も多かったんじゃないかなって今回思う、
うん
う
ん、
いやこれ今回の選挙についてすごいいろいろ思うことは前後ね、
その本人に会ったっていうのはまた大きいね、大きい、
うん、なんかその例えば
聞いたの、
え？
いろいろ聞いたの、
聞いた聞いた、だからそのアベプラ出たんだけど、
うんうん、
放送直後で90万回再生とかいったらしくて、
やば
めちゃバズって、でなんか私も初めて TikTok で自分の切り抜き見てすっごいドキッてした、あ私の顔が出てきた TikTok でやばいと思ったんだけどごぼうの党っていう党なの、芸能人がみんな応援してた、うん、ごぼうの党の人と参政党の2人が出てて、他の選挙特番よりは見てて面白かったと思う、エンターテインメントとして、
うんうん、
だけどどうなっちゃうんだろうとは思った、日本が、
うん、
ガーシーも当選して、
はい、
そういうちっちゃいちっちゃいというか1議席しか取れない、
うん、
しか取れないっていう言い方あってんのかな、1議席も取れちゃったわけだから、日本ってやばいんじゃないのって思いつつ、
うん、
これちょっとあんまり言っちゃいけないかもしれないけど、落ちるところまで落ちればって思ったの今回 なんかもうどんどんもうガーシーもどんどん統制してもっと いいねみたいなとか、はいはい、なんかもう賛成党もどんどん都市伝説行ってきなよみたいな、うん、でもしかしたら半分本当かもしれないし半分嘘かもしれないし、うん、それでいいんじゃないかなと思ってどんどん日本がもっとおかしくなって、
うん、
でやっと国民が危機感を持って改めて例えば今のところ3年間選挙はないって言われてるから3年後の選挙の時に、
うん、
あ OK 3年前こんなことがあったよね3年前私たちが SNS でチラッと1分しか見てない動画をのせいでこう投票に行ってこんなことが日本で起きちゃったよねだからもう一回日本を良くするために選挙に行こうみたいな仕組みに なったらいいんじゃないかなって結構
ポジティブだ、ね、
落ちるところまで
行って一回落ちれば上がるしかないよっていうね、
うん
なるほどね、
だからまだ意外とやっぱりその日本って困ってるのを実感してない国だと思う、うんうん、なんか実は困ってるしだけどそこをみんな体感まだしてない、うん、じりじりと裏ではあれなんか税金高くなってないとか、うん、いろんなことが起きてる裏っていう言い方はよくないけど国会ではだね表ですよもはや、うん、起きてるのに感じてないっていうかさだってさ給料もフリーランスだったらさ税金を払いに行かなきゃいけないけどお給料っての社員ってなると勝手に会社が払うから、
うん、
やっぱりそのそういう原因も一個あるって言われてるよ ねこう社会で起きてることと自分の生活がこう、うんうんうん、合致しないエンゲージできない、
うん、
ごめんめっちゃ喋っちゃっためっちゃ喋るごめん
いいことですよね、
うん、どうもどうも今回選挙に行かなかったらいい子ですけども
そうなんかガーシーの話を私どこまでしていいのかちょっと正直わからなくって、
うん、いけるとこまで行っちゃおう
そうなんかさこれもし届いちゃったらちょっと怖くないみたいな
バズってバズお願いです聞いててくださいお願いですいやいやバズらせてください
っていうのもあるからどこまで行っていいのかなっていうのもあるけどなんかそういう人がもう当選、うん、ってかそのね出れちゃうこと自体が、
うん、
言っちゃえばインフルエンサー的な存在なわけじゃない
そうだよね
だからそれがもうなんかびっくりっていうか
日本であるんだっていうのがどんどん一つずつ現実になってってるよねそうそう
そう海外ではまあよくあったこととか、
うんうん
問題視されてたりしてたことが日本ではまあないよねってなってたことがありえてきちゃってるっていうことがすごい怖いなって思うし、うん、しかもそれを準備できてない国民しかいないことが怖いなって思うし、
うんうんうん、
なんかみんな起きろみんな日本の人起きろって感じだよね
でもさちょっと振り返ってみるとアメリカのトランプ大統領が当選した時ってそういう感じだったんじゃないかななんかこうインフルエンサーじゃないけどはい、はい、アメリカ人誰もが知るすっごいぶっ飛んだ起業家が
うん確かに確かに
大統領になっちゃうのみたいな現実に起きたわけじゃんアメリカでだから一言じゃなくなってきてるわけよそうそうそう何もかも銃事件銃乱射事件とかもあるわけだから銃規制されてるこの国であったわけだから
そう、ね、
どんどんこの日本ではないよね日本って平和だよねこれって考えて大変だよねみたいな、うん、このずっと言ってる平和ボケがどんどんなくなってくると思う、うん、これはねうんと悲しいことだよその
でもいいのかなって思ってる
私そうだ、ね、残念だけどねなんかそういう悪いネガティブな事件がないと、うん、その変われないっていうのはもう恥ずかしいことだけどだ、ね、でもそれがもう現実だしこれをなんか一個機に変わってほしいなって思うのと同時に
うん、
うん
このさ TikTok とかのプラットフォームでそういった政治の話とかを発信するのどう思いますか、うん、っていうのはどう思う
私は全然いいと思うもっともっと発信して、うん、もっとわけのわかんないこと言ってもっとその政治に対する違和感を持ってもらうきっかけになると思う、
うんうん、
すごく言うと賛成党一議席ごときで国は変わらないから、うん、その一議席取ったっていうあれだけど国は変わらないから、うん、これをきっかけにもっともっと政治って何だったっけみたいな、うん、そしたら正しい政党ってね、うん、ないと思うから
そうだ、ね、
自分が思う応援したい政党だから政党自体もその政党が言ってることを 100% 理解っていうか共感しなくても投票入れた人は いるしそれで全然いいわけだし、うん、ここは共感するけどここは共感しないなとか、
うんうん、
やっぱこうっていうのもあるしここだけめちゃくちゃ共感するからちょっと賛成党嫌いだけど入れますでもなんかいいんじゃないっていうか、うん、なんかまだそのレベルだよ日本って多分
そうだねなんかこのね私17歳以下の方がこれを言ってることがすごいなって
すごいよねすごい嬉しいよね、うん、こういうなんかパワフルな若い子が聞いてくれてるのってめっちゃ嬉しい、ね、
なんだけどこの TikTok とかで流すことによって私は、うん、そのこのね 年代の子で私たちの年代でもそうだと思うんだけど、
うん、
そもそも政治に興味がまだない子とか、
うん、
持ててない子ってたくさんいると思うんだよね、
うんうんうん、
そして税金の話とかになって税金が上がりましたってなったらそこには文句言うけど、じゃあ何かあなたやったの、うん、何かしてるのってなったらしてないっていう人の方がまだまだ全然日本って多いと思うからこそ、うん、こういう TikTok とかで情報をね、いくら一部だとしても1分だとしても偏ってたとしても流すことで、なんか少しでもその情報が入ることで人間そこきっかけじゃん、やっぱ、
うんうん、
だからそれをきっかけに、あ、じゃあちょっと調べてみようとか、うんうん、興味持つ人が絶対増えてはいるから、
うんうん、
そういった意味では逆にそれをしなきゃいけない時代ぐらいの日本なのかもなとも思う、うん、
だから選挙のやり方が変わってきてるよね、うんうん、絶対に確実にこれは今回その TikTok でめちゃくちゃ参政党がバズってみたいな、でもそれってさ参政党が乗っけたわけじゃなくてやっぱ有権者が投稿してたわけだから、うん、それをじゃあもしそういうのどう思う、おかしいと思うんだったら自分が応援する党をもっと TikTok に乗っけてバズらせるってこともできるわけだし、うんうんうん、どんどん私たち有権者っていうか一こうユーザー消費者として国民としてできる、うん、動きとか範囲が大きくなってきてると思うから、うんうんうん、なんかもうネガティブなんだけど、もうポジティブに捉えるしかないかなって思うし、
うん、
あともう一個ごめんくす、また話長いな長いな、これ一個だけこれ言いたい、
どうぞ。
このヤットさんのメッセージの方を行くと、やっぱりこう日本では長い間政権が固定されていて、その政策にも疑問を持ってますっていうことで、確かに日本は自民党が長い間持ってるんだけど、私確か中学生の時だと思うんだけど、一回政権交代して民主党になってるのね日本って、
うんうん、
だから自民党はもうダメだってなったから実際に民主党に変わったけど、もうその民主党がひどかったわけよその時、うん、だからいや、やっぱ自民だねって言って戻っちゃったのね、
うんうん、
多分この記憶って私はまだ中学生だからちょっと薄いけど、でもこの記憶を濃く持ってる人は多いと思うの。だからこう政権交代に超ポジティブなイメージを持ってないし、あとはこう野党って言われる、じゃあ自民公明じゃない党の意見がまとまってないわけよ、みんなバラッバラだから、
うん、
そこ一回まとめといてっていう、うん、ちょっとなんかその政権交代するにしてもできないし、うんうん、でまあ自民も自民でそのまあ、例えばその全員がすごい保守寄りかって言ったらそうじゃなくって、その中でもあの河野さんとかすごいなんていうのかな、原発の問題とか夫婦別姓についてかなりはっきりと答えてくれる人もいるから、なんかこう政党だけじゃなくて人も見なきゃいけないけど、でも政党によって国は変わるしみたいな、うんうん、これって多分オチのない議論で、
うんうん、
ね、なんかどんどん、今日これを聞いてみんながどう思ったっていうのはすごく気になる。
そうだね、
うん、ということでハッシュタグトーク役をさつけていきなり
もうね
落とす、
呼吸してた大丈夫
もう楽しいのこの話、もうやっぱさ中学生の時からさ、やっぱこの政治とかを追ってたからさ、
いやだから私すごいと思う、私はその社会に出てからこういうのにちゃんと興味を持ち始めてニュースも見始めた派だから、ミラーの中学生からその
中学生の国会のモードを見てる、でもねこれを見とくことで私は本当に助かってきたわけですよ、大人の人と話すときに、
そうね、
そうハーフのね、なんか女の子だけじゃなくて、はいはい、あれちゃんとこう政治見てるな、ニュース見てるんだねっていうので、こうすごい、うんうん、なんていうのか得というか、
そりゃそうよ、
そうそうしてきたから、
素晴らしいよ、
だからでも別にこれって私が中学生から追ってるから知ってる情報ってだけじゃなくって、うん、本当にちょっと調べたりとかニュースチェックするだけで入ってくる情報なの で、
うん、
でただその選挙の時だけ調べてもやっぱちょっと情報量多すぎるから、だからボスたち毎日ちょこちょこでいいからニュースチェックしてって言ってるっていう、うん、まとめに入らせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。ベナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, Bye.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!